はい、この学びは、このセミナーですね、新しい年にですね、このいつも行っておりますけれども、新しい年を始めるにあたって、本当に私たちがいつも、心に留めなければいけないことが、時を知るということですね。時を知るということです。そして、去年はですね、ダニエル書の1章から7章までを、共に読んでいきました。そして、今回は8章から12章までをですね、共に読んで、本当に神様が私たちに与えておられるこの御心、完全なものは何であるのか、これをわきまえ知って、そして心の一心によってですね、思いの一心によって、本当に神様によって変えられていくということをですね、この今日と明日本当に経験していきたいと思います。で、今回のセミナーのテーマが、皆さんお聞きになったでしょうか、反キリストの現れというテーマになります。反キリストの現れというテーマになってきます。これがこのダニエル書のこの最後になるに従って、この浮き彫りにされていく存在なんですね。この反キリストというのが、このダニエル書の最後になればなるほどこう出てくる。で、そこが、その反キリストが、この本物のキリストですね、キリストご自身によって裁かれて、そして神の民とされている者たちが救い出される、また復活するんだという、まあ、大きな流れがあります。で、まずですね、このダニエル書の8章の前にですね、このいろんな箇所をですね、開いてみたいと思うんですけれども、新約聖書の方が中心になりますが、第一テモテのこの4章1節と2節をまずお読みいたします。こう書いてあります。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の霊教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。こうあります。後の時代になるととありますね。で、それが惑わす霊と悪霊の教えなんだということなんですが、それによって嘘つきども、偽善というのが出てくる。つまり偽りがはびこる、偽りの言葉がはびこっていくようになるよということが、この終わりの時代の特徴になっていくわけなんです。簡単に言うと嘘、あるいは偽善、その良いように見せかけて実はその正反対であるという、その悪霊と惑わす霊が、このその惑わしがですね、はびこるんだということがここにあります。で、次にこの第二テモテ、次のあれですね、手紙ですね、テモテの第二なんですけれども、3章の1節からこの見てみたいと思いますが、で1節から、そうですね、5節までちょっと読んでみますね。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時には、に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、無効密なもの、慢心するもの、神よりも快楽を愛するものになり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。まず困難な時代になるよってこう言っています。 そして見えるところが経験であってもってあるように、これはそのもう神とは全く関係のない、まあ、教会から離れている人の話ではなくて、その経験に装っている人たちの中でこのようなことが起こるんだよ、まあ、ここもやはり偽り、そして特に内側で起こってくることなので困難ですよね。外側にでそういう今書いてあることが起こるのであれば、まあ、それは楽なわけじゃないんですけれども、けれどもその境目がなくなってくる。ちょうどなんていうんですか、こっちはこっちのタンクでは水が溜められていて、こっちのタンクではなんか違う、まあ、泥みたいなのがですね溜められていたとして、そこにその、仕切りのですね壁のところに穴が開いてしまったみたいな感じになるわけなんですよね。でそうすると私たちの信仰というのが本当に試されて、まあ、いくようになるわけなんです。でそれがイエス様が終わりの日に起こることとして、オリーブ山、イエス様が十字架につけられる、その本当にもう 2,3 日前にですね、このお語りになった、このオリーブ山でこの神殿を見ながらですね、言った言葉の中にですね、このあなた方は迫害があるんだよと、そして、家族の中でさえ殺し合いが起こるんだよ、そして愛が冷えるんだよっていうことを言っている。愛が冷えるということですね。でこれが、本当に私たちのうちで美しい御霊の一致があるのであればかえって清められることになるんですけれども、その反対にそうではなくて、私たち自身のうちでその御霊ではなく、まあ、肉または世の愛ですか、それを取り入れてしまったら一気に愛が冷えていく、本当に試されていくんだよと、まあ、いうことが分かるわけなんです。で、まあ、ちょうどですね、ここに来る前に、そうですね、選挙会議があって、で日本で、の宣教師の人もアメリカ人なんですけどもね、こっちに来てですね、で一緒にこの交わったんですけれども、まあ、その方はですね、もう日本全国の教会のネットワークを作ってですね、そして東北地方のですね救援のこの活動のこの一番責任者の方ですね、その人と交わったんですけれども、こういうことをおっしゃってました。この異端のですね人たちがもう数多く東北の方に行っています。そしてですね、その異端の教えをですねこの広めていく人がいるがばかりに、その本当のクリスチャンですねの人たちが助けに行くときにですね、この東北地方、東北地方のこの教会の人たちが、まあ、そういう異端の教えとかいろんなのが入ってくるので、非常に警戒してですね、本当にちゃんとしたクリスチャンまでをも警戒して、そして受け入れないということが起こっていると、まあ、それによってそのクリスチャンとして行っている人たちが、まあ、傷を受けているという話をしているわけですね。もう本当に神様の、この困難の中における素晴らしい働きというものも、内側に入ってくる異端の教えによって、愛が冷えていくわけなんですよね。その同じクリスチャンなのにその冷えていく。でお互いは別に本当にちゃんとイエス様を信じている人たちなのにもかかわらず、その、悪霊の教えですよね、さっき言った。でそれで、この冷えていくということが、もう本当にこういうことがですね、これから頻繁に起こってくるわけなんですね。で、で次にですね、じゃあその嘘ってどこから出ているのか。さっき悪霊ってありましたけれども、嘘っていうのはもう分かりますね。誰から来ますか。サタンですよね。ヨハネの、8章の8章かな、そうですね、8章のですね、まあ、44節を見るとこういうふうにはっきりとイエス様がおっしゃってるんですが、8章の44節でヨハネですが、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。 彼が偽りを言うときには自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです、ということで、このサタンが働いている、この偽りの中に真理ではなく、それを覆す形のこの偽りをこのしているのはこの悪魔であって、でその悪魔の霊感を、霊感という言葉を使って本当はいけないのかな、分かんない、まあ悪魔ですね、そのまあ力と、まあ、権威、これをですね授けられるって言ったら、これ敬語になるね、与えられるですね、人物が、終わりの日に、まあ、出てくるんだよというのが、この反キリストになります。で、もうたくさんの箇所開きますけど、今度は第二テサロニケですね、第二テサロニケの、2章なんですが、3節から12節までをですね、お読みしたいと思いますが、第2テサロニケの2章の3節から12節までをお読みしますが、よろしいですか。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。また出てきましたね。騙されないようにしなさい。なぜならまず廃教が起こりですね。廃教というのはつまり教会がそのキリストの福音を信じない、イエス様を信じないでそのままで行くということですね。廃教が起こり、次に不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。主の日というのはこの神が定めた最後の困難な日ですね、裁く日ですけれども、不法の人、そして滅びの子、これが反キリストですですか。不法の人、滅びの子、あるいは罪の人とも訳されますが、この不法の人は、で次に4節で、彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。これが反キリストの現れになるんですが、このダニエル書でじっくりと学びますので、その時に説明します。私がまだあなた方のところにいた時、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。パウロはテサロニケの人たちにもう何度もこのことについて話していたんですよね。もし今の反キリストの話を聞くのが初めての方は、このぜひですね、今回よく覚えて学んでください。なぜならばテサロニケの人たちは新しいクリスチャンでしたの人たちが、パウロは臆することなくこの偽りのですね、このもう本当にゴンケっていうのかな、その終わりに出てくる人物についてよく話していたわけですね。そしてあなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。ですから今は何とかしてその秘密は働いているんだけど、でもその人物が現れないように引き止めているという、かろうじていわゆる線をしているようなですね、この、まあ、バスタブのですね、この線と同じようにです、線をしているようなですね、その働きがあるんだよということなんですね。でキリスト者になるということはですね、この線の働きをしているのと同じなんですね。あなた方は世の光であって地の塩なんだよってイエス様がおっしゃってます。ですから私たちがこのイエス様を信じて新しく作られたものになって、そして古いものが過ぎ去った、身を新しくなったという、その本当に喜びの中にいる、そして驚くべき光の中に暗闇から映されたんだよと神様が言っている、その光にはなっているんですけれども、同時にそれは最前線に立たされている、この悪魔の仕業の、この嘘の、 戦いのですね、この最前線のところにこの置かれている者たちなんだよということであります。ですからクリスチャンになるということは、この世界で何が起こっているか、特に霊的なことですね、この悪魔というこの霊的な存在がいるわけですけれども、その霊的なところのこの本当に他の人は決して見ることができないものを見ていくようになる存在になっているわけなんですね。で、それを引き取られると、引き抜かれる時が出てくるんです。まあ、具体的にはイエス様が戻ってきて教会のために戻ってこられて、そして私たちが天に引き上げられるというですね、この出来事が起こるとですね、この反キリストが全壊するその仕業が完全に現れてくるわけですね。8節を見ると、その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、来臨の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。不法のこの来臨の輝きというのはイエス様ご自身ですね。だから不法の人、その反キリストはキリストによって滅ぼされるわけです。で、不法の人の到来は、はい、見てください、サタンの働きによるもので、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、印や不思議をしていくので、みんなが騙されるわけですけども、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。イエス・キリストを受け入れない、真理を愛することをしなかった、つまり愛するというのはつまり選択なんですよね。これ真理を受け入れていくと、イエス・キリストは私が道であって、真理であって、命であって、私を通してなければ神のところに行くと、父のところに行くことはできない、言われたわけですけれども、でこれに対する選択、イエス様を受け入れます。この愛を受け入れなかったら、神様は裁きとしてその悪の欺きを行っている者に対して、この滅びるものを与えるんだということで、で次に、それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためです。ということで、この反キリストの現れが、この悪を行っていく者に対する裁きの一環として、彼らが騙されていくという一環として、この現れてくるんだよというのが、このテサロニケ第2の2章に書かれているわけですね。で、この話、特にこの4節に出てきた、全て神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、彼の神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言しますと。パウロが言っているのは、オリーブ藪でイエス様が言われた、荒らす憎むべきもの、ダニエルが予言した、これは読者がよく悟るようにという注釈をですね、マタイは入れてるんですけれども、で、それがどこなのかという、ね、今言ったようにダニエル書なわけなんですよ。で、それをですね、今回は学んでいくことになります。歴史の話になります。そのダニエルがいたバビロンの時代から、ペルシャ、メディアペルシャの時代、その次にギリシャ、そしてローマ、この歴史の話になっていきます。なので、とても頭を使わないと、ちょっとですね、この皆さん歴史小説好きな方いらっしゃいますか？あのドラマ、ね、時代劇とか好きな方はですね、時代劇って言っても、そのいわゆる大河ドラマみたいなですね、歴史小説であるとかドラマとか好きな方はですね、あまり苦にならないかもしれませんけれども、すごく細かいですね、この人間模様をですね、この見ていかなければいけなくなりますので、まあ、そういうことがちょっと難しいなと思われてもですね、全体の流れを少しずつ説明していきますので、事細かいことが分からなかったとしても、その神様がここでおっしゃりたいことですね、この流れをですね、掴んでいただければ、いいかなと思います。で、ダニエル書の中における反キリストの流れというのを紹介させていただきますと、ダニエルが、イスラエルから、この捕虜としてですね、他の、王族に属する者たちと一緒に、 バビロンに捕らえ移されていくわけですね。バビロンというのは今のイラクのところですけれども、イラクの南部の方ですね、に捕らえ移されていくわけですが、そしてその王がネブカデネザルという王だったんですね。でそのネブカデネザルが見た、この夢がありました。人の像、金属でできていましたね。で、その金属というのが頭が金でできていて、そして胸と両腕が銀でできていて、で下腹とこの太もものところが青銅でできていて、その下すねのところがこの鉄でできています。これ2章のところに書いてますね。ダニエル書の2章に書いてありますが、そして最後はですね、この足といっても足のこの部分ですね、こっちの足ですね、こっちじゃなくてすねの方じゃなくてもっと下の足の部分が粘土と鉄でできている。でそれが混じり合っていて、このくっつくことがないというですね、書いてあります。でそしてそこの足の部分に人手によらず、その人の手によって切り出されたのではなく、切り出されたのではなくない石が、来てぶつかって全体が砕ける。そしてその石が大きな岩となるという、そういう夢をネブカデネザルが見たんですね。それを解き明かしてダニエルが、で金がバビロンであると。でバビロンの次に、バビロンが倒れた後に出てくる国が、メディア・ペルシャ、メディアの国とペルシャがこう連合して一つの国になったわけですけれども、ペルシャになったわけですね。でその後にギリシャが出てきて、それ青銅がギリシャなわけです。そして、鉄がローマなんですね。ローマという国は名称は出てきてないです、まあ、明らかにもローマですね。そして最後が粘土と鉄というところが、これが長い期間になっていくんですね。長い期間、そのローマの後の世界になっていくわけですね。でそしてその世界のところに人手によらず切り出された石、石っていうとか岩っていう言葉たくさん聖書に出てきますね。主は救いの岩であるってありますよね。これイスラエル行くと簡単なんです。岩だらけ、石だらけ、家は石なんですよ。だからカリフォルニアと同じようにすごく天気がいいんですね。地中海気性気候ですから。でそこで石灰岩、石灰岩だっけかな、主にですね、もう本当に黄土色でも薄い黄土色ですねの石が多いので光ってるんですよね。こうものすごい眩しいんですよね。そこに石がたくさんあるんでね、もうすぐ分かるんですよ。この救いの岩とか救いの石っていうと安定している、変わらないですね、動かない。で今イスラエル旅行を準備してるんですけど、一人の方がですね、ちょっと今悩んでるんですって言ってですね、いや遺跡って言ってももうなくなってて、なんかそういうなんか偽物ばっかり見せられるんじゃないですかとかいう質問だったんですけど、それは日本人の考えだよって言ったんですよ。日本は全て過ぎ去っていく、もう湿気があるから腐っていきますけれども、あそこはそうじゃないんですね。もういつまでも残ってる。だからもう本当にあそこに行くと時間がストップしたようなですね、このイメージなんですね。だから本当に神は永遠の神だっていうのをすぐにこう想像がしやすいんですね、あそこに行くと。でその岩が落ちて、でイエス様戻ってこられるわけですよ。イエス様が来られて、そして人間の国がそのような大国、超大国、世界の国、世界をこの支配するような国がイエス・キリストによって滅ぼされるんだよと。そして大きな山とありましたが、これはメシアの国、キリストの国、つまりこの地上における神の国ができるんだよっていうのがこの2章にあるわけなんですよ。そして3章に入ると、今度はネブカデネザルが金の像を、像を作る、でそれを拝ませるという話が出てきます。そしてそれを拝まなかったダニエルの友人3人が燃える火の炉に入れられて、そしてでも全然害を受けることがなく救い出されたという話があるんですね。でこれからもうこれがすでに反キリストのする余計と言ったら分かりますか、あらかじめ示す型ですね、英語だとタイプですけれどもになってるんですね。先ほど自分こそが神であるとこう言ってですね、黙示録の13章を見るとそこが、 この像を作る、そしてその像が物を言うようになるということが書いてありますね、黙示録の13章には。で、像を作って、そしてそれを拝まないものを殺すわけなんですよ。ですね、という話が出てくるわけですね。そしてさらに行くとですね、このバビロンが滅んですぐにメディアの国、そのメディアペルシャですねの国が6章に出てきますけれども、そこでも像を作ってですね、それ像じゃないな、ですね、その王様以外を拝む者は獅子の穴、ライオンの穴に入れられる、投げ込まれるというものなんですよね。これも同じですね。その反キリストを拝まない者は殺されるっていう、でも次にはやはり救い出される、生き残るわけですよですね。でこのテーマなんですね、これ流れがあるわけなんです。そして7章に入ってダニエルは幻を見るわけですね、夢を見るわけです。それが4頭の大きな獣の夢になって、1頭目が獅子、ライオンのようで、2頭目が、熊のような存在で、で3つ目が豹のような存在でも4つの頭があって4つの翼があると。そして4つ目が、これがもうそのいわゆる地上にある獣では表現できない、比べることができない、鉄の角を持って、鉄の牙を持っているも獰猛な獣だったんですね。でこれも同じで、さっきの2章に出てきた、幻と同じで、1頭目の獅子が、バビロンなわけですね。そして2頭目の、熊が、メディアペルシャなわけなんです。そして3頭目のヒョウがギリシャになってですね。そして4頭目がローマになるんです。でもローマでもその中で話がまたこうひねった話があってですね、でこれが10本の角の間から1本の小さい角があって、その1本が大きくなって3つ3本が引き抜かれると、抜き取られると。そしてそれがそこには人間の目があって、大きなことを語る口があったって書いてあるんですよですね。そしてその後でイエス・キリストが来られて、そしてその獣を滅ぼすと、火と硫黄の池に、火の池に投げ込むっていうのが書いてあるわけですね。でこれが反キリストなんですよ。小さな角、大きくなって人間の目を持っている、知性を持っている、すごいとっても賢い口を使って嘘を言っていくわけですね。そして人を支配していき、最後にはそれによって神ご自身を冒涜していくとですね。そして神の聖徒とされたものをその反キリストが殺していくということが書いてあります。一時、二時、半時の間渡される、この一時っていうのは1年を指すわけですけれども、だから足すと 0.5 ですよね。あの時だから3年半引き渡されるよと。けれども彼は滅ぼされて、そして生徒たちが神の国を受け継ぐ時が来たっていうのは、こういうふうに書いてあるんです。これが7章になるわけなんですよね。こうやって今ダニエル書の流れを見てきました。それ反キリストっていうのが実は中心になっていて、中心っていうか、まあもちろんイエス様ご自身がね、神ご自身が中心なんですけども、その終わりの時に出てくる惑わすものが出てくるんだよという話になってきます。大丈夫ですね。はいはい、ありがとうございます。時はこの8章に入ると時がですね、バビロンの国の終わりに近づいていきます。で、ダニエル書というのは実は興味深い、言語がですね、主に2つの言語が使われているんです。普通旧約聖書は ヘブル語が使わ、ね、ヘブル語なんですけれども、実はですね、このダニエル書の2章から7章まではアラム語が使われているんですね。でアラム語というのは、当時の貿易で使われる言葉、まあ、今で言ったら英語です、共通語ですですね、それにが使われている。でヘブル語はもちろんヘブル人がイスラエル人が使っている言語なわけなんですけれども、これから、バビロン捕囚になっているこのユダヤ人たちがどのようになっていくのか、これをこのダニエルが非常に関心を持って祈っていっていたので、神様が今度はまた8章からはヘブル語に戻してですね、この語っていくわけなんですが、このバビロンのその最後になっていきます。この8章の1節を読みますね。ベルシャツァル王の治世の第3年、初めに私に幻が現れて後、私ダニエルにまた一つの幻が現れた。ベルシャツァルですね、これ彼は、ネブカデネザルの、孫にあたる人です。でダニエル書の5章に出てきます。ベルシャツァルが宴会をしていて、エルサレムから持ってきた、器ですね、この神殿の、に使われる神様のために使われる器をなんと宴会で使い、かつ、バビロンの神々ですね、金や銀や石や鉄やそういうもので作られた神々を賛美したって、冒涜を行ったわけですよ。そしたら、この壁のところに人の手が現れて何か物を書いたわけですね。でそれで非常に恐ろしくなって、そしてダニエルを呼んだわけなんですね。でベルシャツァルはその時はもうダニエルを知らなかった、まあ、ネブカデネザルの時はもう本当親友のようなですね、本当にこのダニエルを慕っていたんですけれども、ネブカデネザル自身は。でも、ベルシャツァルは知らなかった。でその解き明かしたんですね、ダニエルが。したら、あなたの国は滅びますよと、でメディアとペルシャに分けられますよと。そしてその解き明かしをした夜に、そのメディアペルシャ軍が入ってきて、そしてベルシャツァルを殺したわけですね。だから本当に最後の王様になるこのベルシャツァルの治世の第3年に幻が現れたわけなんです。で初めに私が幻が現れて後っていうのが、このさっき話した7章の4頭の獣の後にまた一つの幻が現れたということになります。ブランコはあれですね、3年間かな、7章がベルシャツァルの元年に現れたんですよね。で今8章はこの3年に現れているわけですね。で次に2節で、私は一つの幻を見たが、見ていると私がエラム州にあるシュシャンの城にいた。なお幻を見ていると私はウライ川のほとりにいた。ダニエルはエラム州というのは、これは元イランです、古代イランですですね。でペルシャはイランのことです。最近まで、最近といってももちろん前世紀ですけれども、ペルシャという言葉が使われていたほどですから、そこにいたわけなんですね。シュシャンというのは後にペルシャの首都になるところです。ですね。ですからある意味で左遷になったっていうかな、今まで中枢部でバビロンにダニエルはいて側近だったわけですけれども、まあ、こう遠くに追いやられて、いた、追いやられたのかなんか分かんないんですけど、とにかく遠くに行って中心部にはもういなかった、中枢部にはいなかったけれども、後にすぐにその中枢部になるところにいたわけなんですよね。そして川のほとりにいました。興味深いのはこの8章からですね、幻を見るとこの川のほとりっていうのはたくさん出てきますね。まあ、以前はパロがこの川のナイル川のほとりにいて、このナイル川が地になるっていうですね、神様からの言葉を受けたわけですけれども、パロモは神、いわゆるエジプトの神に会うために礼拝しに来たわけですよね。 同じようにその川のところに来て、この神様からの幻を受けていくわけですね。で、私が目を上げてみると、なんと一頭のお羊が川岸に立っていた。それには2本の角があって、この2本の角は長かったが、1つは他の角よりも長かった。その長い方は後に出てきたのであった。再び人間の国の幻が始まります。でもうすでにここではバビロンの国はありません。もうバビロンの国は滅びます。次に出てくるメディアペルシャの姿がこの幻になります。一つは他の角よりも長かったとありますけれども、そして一つが他の角よりも長くなったと、後に出てきたんだけれども、そっちの方が強くなったっていうんです。これペルシャのことなんですね。メディアよりもペルシャの方が強くなって、そしてまあ連合したんですけれども、実質的にはメディアの国になっていくわけですね。すごいですね。これまだそんなこと起こる前にこの神様が言ってるわけです。で、次に4節で、私はそのお羊が西や北や南の方へ突き進んでいるのを見た。どんな獣もそれに立ち向かうことができず、またその手から救い出すことのできるものもいなかった。それは思いのままに振る舞って高ぶっていた。これがメディアペルシャの国がどのように拡大していくのかということを教えているわけなんですけれども、西、これがペルシャから見るとバビロン、シリア、パレスチナ地方、小アジアにまで進出して、そしてギリシャにまで遠征をし、マラソンの戦いって知ってますよね。マラソン、ね、それがこの遠征の時のあれですよね。勝利を告げるためにこう走っていくっていうね、マラソンの戦い、これ、そして北方にも向かって、これアルメニア、スキテアっていうこの黒海付近の地域に行き、南方にはクロスの子カンビュセスがエジプトに遠征している。東方には向かってないんです。だから西や北や南の方へ突き進んでいるというふうに書いてあるのが歴史的にぴったりの表現です。今ね、ちょっとこういう話を聞いてて、なんだろうこれっていうふうに思って、なんか難しい話してるな、歴史の話してるなっていうふうに思ってるかもしれませんけれども、いいですか、ダニエルがこれ受けてた時は先の話なんですよ、全部で、歴史で確認できてるって話を今してるんですね。つまりこれだけ正確なんです。つまり神様の言葉がこれだけ正確に話されてるんだよということなんです。で、今ね、姉妹の方々、女性の方々が多いので、どうぞ伝道で使ってください。占いに頼るなってね、あんな不正確なものに頼るなって。で、私たちの教会に今元占い師というか占い師に近いことをされてた方、通ってたんですけれども、もう種明かしをしてくれてますよね。わかりますか。結局あれですよ、12年長丁を患う女がいろんな医者のところに行って、結局金だけ取られて全然治んないと同じことが起こるわけです。がんじがらめになるだけです。不正確なんですよ。でもこの神様の言葉はもうこの歴史の書物で確認できる細かいことまで話してくださってるわけなんですね。占いじゃないよ、こっちの方が正確だよって話してくださいね。で、次に、私が注意して見ていると、見よ、一頭の親木が地には触れずに全土を飛び回って西からやってきた。その親木には目と目の間に著しく目立つ一本の角があった。はい、今度はヤギが、オスのヤギが出てきていると。で、大事なのは地には触れずに全土、西から、ギリシャですよ、これ。アレキサンダー大王です。聞いたことありますか？アレキサンダー大王。驚異的なスピードで3年ぐらいかな、インドのところまで、入り口のところまで考えてください。で、エジプトの方にも行きました。全地域を3年ぐらいの間でやったわけです。征服したわけですよ。だから7章の幻では豹に例えられてた。 早いですよね。で6節で、この親木は川岸に立っているのを私が見た、あの2本の角を持つお羊に向かってきて勢い激しくこれに走り寄った。見ているとこれはお羊に近づき怒り狂ってそのお羊を撃ち殺し、その2本の角をへし折ったが、お羊にはこれに立ち向かう力がなかった。親木はお羊を地に打ち倒し踏みにじった。お羊を親木の手から救い出す者はいなかった。これアレキサンダー大王がペルシャのダリオス3世と戦った時の模様が書かれています。ペルシャはですね、以前ギリシャに遠征したので、その仕返しを込めた戦いだったんですね。ですからここで怒り狂ってるというのを書いてますよね。それ仕返しを込めてるんですけれども、主に3つの戦いですね。小アジア西部で行われたこのグラニコス川での戦い、東南部で行われたイッススの戦い、そしてイラク、今のイラクにあるガウガメラの戦いで、これでダリオス3世が倒れて、紀元前の331年だったんですが、8節いきますね。この親木は非常に高ぶったが、その強くなった時にあの大きな角が折れた。そしてその代わりに天の四方に向かって著しく目立つ4本の角が生え出た。アレキサンダー大王もう非常にでっかく強くなった時にポコンと折れてしまった。彼30歳そこそこの若さで死んだんですね。で征服できるところは全部征服して、バビロンの宮殿、まだその時に残ってましたが、そこで酔いしれて泥酔して、でそれがきっかけで病に伏し死にました。だから大きく一番強くなった時に折れたというのもその表現の通りで、そして後継者が、彼の息子はいたんですけども、あまりにも幼かったので総督の中でのこの勢力争いが起こって、で結局は4人の総督に分割されたわけですね、ギリシャが。だから先ほどのヒョウの幻も 4つの翼があって、4つの頭があるヒョウだったわけですけれども、4つに分割されたわけです。でそれがギリシャとマケドニアがカッサンドロス、小アジアとトラキアが、リューシマコス、シリアとバビロンがセレウコス、最後に、エジプト、アラビア、パレスチナ地方がプトレマイオスですね。今ここにたくさん話しますけど、もし書き留められなかったら、これ原稿もありますしね、大丈夫ですからご安心くださいね。で今言ったエジプトのプトレマイオス朝とシリアの方のセレウコス朝が一番大きな国になってきますですか。そしてその2つの国の間で戦いが繰り広げられていくというのが、このダニエル書明日学ぶ11章の内容になってきますので、その時に詳しく話していきます。そして9節です。そのうちの1本の角からまた1本の小さな角が芽を出して、南と東と麗しい国とに向かって非常に大きくなっていったと。はい、見てください。7章に出てきたあのなんか小さな角から大きくなったと似ているような話が出てくるわけですね。小さな角が芽を出したとですか。南、東、麗しい国、これイスラエルのことですですか、に向かって非常に大きくなった。でもさっき7章で見たっていうか、お話ししたあれは第4の獣から出たんですよね。ローマですよですか。でもこっちはギリシャから出てるんですよね。で彼の名前はアンティオコス・エピファネス。これは覚えてください。何度も出てきます。いいですか？アンティオコス・エピファネス。
ちょっと長いな、これ。
そうですね。何度もお話ししますので、その名前を聞いたら、あ、この人だなっていうふうに分かるだけで構いません。ですね。セレウコス朝から出た、シリアのそのセレウコス朝から出た8番目の王様になります。紀元前の175年から164年まで統治していて、この人物が8章そして11章にも詳しく現れてきます。そして彼こそが反キリスト本人のよなんていうかな、あらかじめ示す 型になっていくんですね。ですか。で、このエピファネスという名は権限、難しい言葉ですね。権限、英語だとマニフェストですね。で、彼は自分を背負すエピファネスと名乗って、神の権限、神が現れたよ、自分を高く引き上げて自分が神になったと宣言していくわけですよ。で、それでさっき話したように反キリストとそっくりなことをするわけですね。で、このアンティオコスエピファネス、また後に出てくるユダヤ人のマカバイ家についての記録がプロテスタントの聖書ではないんですけれども、外典ですね、あのカトリックの聖書にありますが、マカバイ記というのがあります。で、旧約聖書って、どこで終わってますか。予言書は何ですか。旧約聖書は何、マラキですね。で、マラキから次のマタイに入るには400年のブランクがあるんですよ。これ空白期間があるんですよね、中間期ですね。けれども、だからといってそこで神様が何もお話ししていないということではなくて、今まさに読んでいく、また読んでいるダニエル書の中では前もって予言されていたのでつながっているんですね。いいですか。ここ大事ですよ、ね、ペルシャの次にギリシャが出てきて、ギリシャの次にローマが出てきて、ローマの後にキリストが出てくるというのでつながっていくわけなんです。ですから、ね、で、それを確かめることができるような歴史書がマカバイ記になります。そのマカバイ記がマカバイ家というユダヤ人のその一つの家系ですよね、の活躍によって、この当時ギリシャの王から迫害を受けて、アンティオコスエピファネスから迫害を受けていた、彼らを救い出すことになっていくんですね。あの新教土訳聖書で続編っていうのがなんかついてるのありますよね。あ、それにこのマカバイ記がありますのでね、よかったらお読みください、とっても役に立ちます、ちなみにイスラエル旅行行かれる方はですね、ぜひ読んでみてくださいってハスモン帳とも言われますからね、ハスモン帳ですね。それこれからお話しします。ハヌカの予言がこれから出てきますからね、お話しします。その通りです、ですか。で、南と東と麗しい国に向かってってありましたよね。今の予言のところで南と東と麗しい国で、これが南がエジプトのプトレマイオスに彼、あのアンティオコスエピファネスが遠征に行きます。で、東にはアルメニアとバビロンの方に行き、麗しい国というのがイスラエルです。で、次大事です。10章10節で11節、それは大きくなって天の軍勢に達し、星の軍勢のうちのいくつかを地に落として、これを踏みにじり軍勢の頂にまでのし上がった。それによって上空の捧げ物は取り上げられ、その聖女のもといは覆されるということです。その小さな角、アンティオコスエピファネスが軍事的な遠征をしているんですけれども、なんと天の軍勢、星の軍勢、これを落として軍勢の頂にまでって言ってるんですね。で、その後で上空、これ上空というのは日ごとのって意味ですね。英語だったらデイリーサクリファースですね。日ごとの上空の捧げ物が取り除かれて聖女のもとへ覆される。なんのこっちゃいなってことですね。わからないかもしれませんけれども、これから説明します。いいですか？彼が、アンティオコス・エピファネスが行った、具体的に行ったのは、神を敬うユダヤ人、また神殿の祭司たちに対して高ぶったわけなんですよ。この聖なる民に対しての、この根こそぎ、彼らの信仰を、この抜き取ってしまう、この奪い取ってしまうような政策を行った、政策の実際に実力行使を行ったわけなんですね。ダニエル書の10章には明日学びますけれども、イスラエルの君としてミカエルが登場します。 ミカエル、わかりますね、天使ですよ、天使長ですね。でまた8章と9章ではガブリエルがユダヤ人とエルサレムについて神からの託宣を受けてダニエルに話すわけですけども、天使の存在が出てくるんですね。天使がで立法、わかりますね皆さんね、モーセの立法ありますよね。でモーセの立法を見ると、例えば使徒の働きの7章の53節には、天使を仲介して、天使を介して与えられたとあります。ですか、でモーセは神から与えられてるんですけども、その中間には天使が介在しているということなんですね。あの今話聞いてなんか分かんなくなっても、もうそのまま信じれば簡単です。いいですか天使はこのように神の言葉を受けてそれを話していくという、その間に立っていて、これからダニエル書を見ていくと、この天使、霊的なこの目に見えないところでこの地上のいろんなことが展開されていくというのをこれから見ていきますね。だからさっき話したように引き止めるものがあって、それが不幸の秘密は働いているけどなかなか出てこない、かろうじている、そういうですね、霊の戦いですね、霊的な戦いですね、これが繰り広げられているんだということを知ってください。いいですか。そしてこの星というのは旧約聖書の中では天使を表すのに使われていますし、また神様の光を持っているですね、神の契約の民である、それにも星という言葉が使われている。例えばアブラハムに対して星のようにその子孫がなるよ。またダニエル書にも12章の3節で、思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者はいよいよ限りなく星のようになるですね。またマタイの13章の43節にも、正しい者たちは、天の父の御国で太陽のように輝くですね。でこのように天使を表し、またかつ神のものにされた者たちをも表していく。だからアンティオコス・エピファネスはこの麗しい国イスラエルを物理的に荒らしただけではなくて、彼らの信じるこの神の制度ですね、これを荒らしていったという点で他の異邦人の王様と異なるわけですよ。アレキサンダーも高ぶっていたけれども、こういう形でユダヤ人に挑みかかることは決してなかった。むしろ敬ったっていう部分もあるぐらいです、ね、彼らの宗教で入ってはならない神の領域、神を冒涜するところまで高ぶっていったということがこのアンティオコス・エピファネスの特徴であって、そして反キリストの特徴になっていくわけなんですが、12節を見ると、軍勢は渡され、上空の捧げ物に変えて背きの罪が捧げられた、その角は真理を地に投げ捨て欲しいままに振る舞ってそれを成し遂げたとありますが、具体的にアンティオコス・エピファネスが行ったのはユダヤ人の完全なギリシャ化ですね。ヘレニズム文化、まあ、ギリシャの文化、これをユダヤ人の中でも受け入れる人たちがいたので、そういう人たちを高く起用して、そして、このが本当にこの神様の律法を守ろうとしているユダヤ人の信仰を破壊しようとしたわけです。オニアス3世という大祭司がいたんですけども、エピファネスは、彼を殺してですね、兄弟ヤソンを無理やり大祭司にしたと。でこのヤソンは立法を捨てたユダヤ人だったんです。でこれで11節にある軍勢の長にまでのし上がったと。これがだから大祭司の地位を自分の欲しいままにしたっていうことですね。で上空の捧げ物を捧げられたと、これ取り上げられたとありますけれども、これもですね、いいですか、あの皆さん幕屋とか神殿のあれ見たことありますか。あのない方はぜひですね、この絵でもいいし模型もあるし、もうインターネットの今時代になって YouTube でも見られますし、もうコンピュータグラフィックになってますからね。 ぜひご覧くださいですね。でそこを見るとまず入り口から入ったら何がありますか。祭壇があるわけですね。でこの祭壇が中心的な働きになる。もちろんその中で祭司が聖所に入っていくわけですけど、その入り口、つまり神様に近づくのに絶対に必要なのが生贄なわけなんですよね。このほふってこの血を流して、そしてその血を祭壇に注ぎかけて、そしてその肉を、祭壇の上で焼くわけですね。でこれは自分の代わりに、で手を置くんですけど、まずね、自分が受けなければいけない神の裁きを動物が身代わりに血を流して裁きを受けたんだと。つまりこれが完全な生贄はイエス・キリスト、神の子ご自身がそうなってくださったわけですけど、これがなければ絶対に聖なる神に行くことはできない。なんかいろんな言葉が私たちに使われています。スピリチャリティとかですね、この神様との対話とかですね、いろんなことをこう言われて、そしてなんかあたかもですね、このそのまま神様と対話ができるかのようにですね言ってますけど、そんなものじゃないんですよ。聖なる神、義なる神、これは誠の神ですね。この天と地をお作りになった神ですね。生贄がなかったら絶対いけないわけですね。で、完全にその生贄の働きをしてくださったのがイエス・キリストご自身。イエス・キリストでなければ救いの道はないわけですが、そのことを表しているここを覆したというのは何やったかというと、それ取っちゃってゼウスというギリシャの神ですね、祭壇を建てて、その祭壇の上に豚を捧げたんですね。でこれがレビ記のところでは汚れた動物、まあ、皆さんも分かりますよね。もうユダヤ人だけなくてイスラム教徒の人もそうですけれども、豚は絶対食べない。それはレビ記の11章にある、汚れた動物の中の一つに入っているわけであるわけですけれども、これを捧げた。だから背きの罪を捧げたわけですよ。で真理を地に投げ捨て、欲しいままに振る舞ってこれを成し遂げたということが、この真理を、ね、神様の真理を欲しいままに投げ捨てたんだよ。でこれがその他に彼らがやったのは、安息日を守る者、割礼を男の子に授ける者と虐殺しました、殺しました。異教の祭りに強制的に参加させました。で神に忠実なユダヤ人たちを徹底的に滅ぼして、 できなかったらあと堕落させるんですね。いわゆる乱行パーティーみたいなところに、その敬虔なユダヤ教徒をですね、ユダヤ人を無理やり参加させてですね、もう堕落させるわけです。そういうことを行っていくわけです。でこの荒らす背きをの罪、これが後に荒らす忌むべきものという反キリストの称号、呼び名になっていって、イエス様が言われたあの預言者ダニエルによって語られた、荒らす憎むべきものが聖なるところを立つのを見たならばということになっていくわけなんですね。これからの戦いというのが、その嘘との戦いになるわけですよ。で嘘はその根こそぎ真理を取っていくと。だから先ほどのことで言うと、イエス・キリストにこそ救いがあるんだよ、イエス・キリストの名のほかに救いの名はほかにないんだよ、これがいかに間違ってるか、しかも教会の中からいかに間違ってるかっていう話をしていくわけですよね。いろんな神の道があるんだよ、でそれこそが平和への道なんだよと、イエス・キリストこそが救いの道だということが争いのもとになってるんだよ。でこういうふうに変えていくわけです。寛容という名の非寛容ですよ。寛容という名のハイターですよ。ハイター的な行動ですよね。これが、まあ、起こってくるわけですね。でそれで次に、私は一人の聖なる者が語っているのを聞いた。するともう一人の聖なる者がその語っている者に言った。上空の捧げ物や、あの荒らす者のする背きの罪、および聖女と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことだろう。すると彼は答えていった。2300の夕と朝が過ぎるまで、その時聖女はその権利を取り戻す。 聖なるもの、これまあ天使的な存在ですよね、が2人語っているわけですね。ダニエルに聞こえるようにちょっとわざと話してるんですよ、ね、で、いつまでなのかと、この背きの罪ですね。そしたら2300ってあるんです。でこれがさっき話したハヌカーの話になってきます。ユダヤ人たち、そのマカバイ家の人たちが反旗を翻す、抵抗していくわけですね。で軍隊も本当に、お粗末な軍隊だったんですけれども、勇猛に戦って、そして2300日後ですね、紀元前の165年の12月、汚された神殿を清めて再び神に捧げる、神殿を奉献するようになっていきます。2300日とありますけど、その始まったのが紀元前の171年の初めにオニアス3世が殺害されてですね、ギリシャに取り入るこの祭祀が始まったと。2300日がその通り成就しました。その清めた日がハヌカーですね。12月のクリスマスの時期ですよ。で清めるにあたって燭台を灯すための油、これが特別な調合が必要なんですが、時間がかかるんですね。1日でも油は1日分の油しか残ってなかったんです。だからこの燭台のこの皿のところにですね。でも奇跡的に8日保って、で、消えることなくその調合された油ですね、それを付け足すことができたということをお祝いする光を、だからね、ハヌカーといったら、まあ、アメリカに住んでいらっしゃいますので皆さん分かりますよね。ね、マーケットに行ったらこう、ね、ろうそくとかなんかのありますよね。ここから来てるわけですね。ですか。そして実は新約聖書の中にもこのハヌカー出てくるんですよ。ハヌカーっていう言葉は出てこないですよ。でも まさしくその祭りがヨハネの10章の22節と23節に出てきて、新改訳聖書ですとこう書いてますね。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった、時は冬であった、イエスは宮の中でソロモンの牢を歩いておられたと、ね、冬って書いてますよね。12月ですから宮清めの祭り、 新教堂訳だと神殿奉献記念祭とあります。で15節、私ダニエルはこの幻を見ていて、その意味を悟りたいと願っていた。ちょうどその時、人間のように見えるものが私の前に立った。私はウライ川の中ほどから、ガブリエルよ、この人にその幻を悟らせよと呼びかけて言っている人の声を聞いた。はい、さらに、ガブリエルですね。天使が出てきます。このガブリエルが9章にも出てきますが、ガブリエルは他にどこに出てきますか。新約聖書、はい、クリスマスですね、はい、九章にキリストが来る予言があります。これをガブリエルが伝えています。メシアが到来することを告げるという大きな役割を担った天使長ですね。あとでミカエルが出てきますけれども、ミカエルもまた違う働きをする天使長なんですが、彼はそういうことで、メシアを伝える働きをするんですが、今ここ出てきてですね、この幻の意味をダニエルに伝えるわけですね。あ、その他に天使長というとですね、ちなみにケルビムですね、ケルビムというのは神の御座のところで礼拝を導く、 そこに礼拝しているですね、この天使で、あとルシファーもいますね。これも神の御座のそばにいた、これ彼堕落しちゃったんですよね。あとで見ますけれども、そして彼は私の立っているところに来た。彼が来たとき私は恐れてひれ伏した。すると彼は私に言った、悟り人の子よ、その幻は終わりの時のことである。 彼が私に語りかけたとき、私は意識を失って地に倒れた。しかし彼は私に手をかけてその場で立ち上がらせ、そして言った。見よ、私は終わりの憤りの時に起こることをあなたに知らせる。それは終わりの定めの時に関わるからだ。まずダニエルが恐れて意識を失って倒れている。この場面がまた出てきます。この神の天使に出会って倒れていくというこの姿ですね。神の清さ、栄光、それに触れて自分が損なわれていくというか、この地上に住む私たち、この罪のあるですね、私たちと、そして天ですね、全くそういうものがない純粋なですね、それとのギャップですよね。でそれ直接触れるとこういうふうにダニエルがなってしまう、あのダニエルでさえがなってしまうわけですけれども、でここで強調していたのが、ガブリエルが強調していたのが終わりですね。さっき最初の時に見ましたよね、終わりの時には、終わりの日には、ここで終わりの日だ。で憤りっていうのも書いてます。憤り、何が憤りかって言ったら、悪魔が最後にあがく憤りでもあるし、そして神ご自身がその悪魔を滅ぼす、反キリストを滅ぼして、そして最終的に悪魔を滅ぼすわけですけれども、それに対するその神に反逆する者たちに対する神の怒りですね。これも表してる。この今見たギリシャのところで出てきた話がなぜか終わりの日の憤りの日なんだと、憤りのことなんだっていうことを言ってるんですね。ですか、これ詳しく見ていきますからね。いいですか。次に、あなたが見たお羊のあの持つあの2本の角はメディアとペルシャの王である。毛深い親木はギリシャの王であって、その目と目の間にある大きな角はその大地の王である。これアレキサンダーのことですね。でその角が折れて代わりに4つの角が生えたが、それはその国から4つの国が起こることである。しかし大地のような勢力はないですね。総督に分割された話ですね。で彼らの知性の終わりに彼らの背きが極まるとき、王兵で狡猾な一人の王が立つ、はい、知性の終わりとありますけれども、ギリシャの国、先ほど言った、このセレオコス朝とプトレマイオス朝がこの戦っていく、それ背きが極まっていく、その時に狡猾で横柄な一人の、これがアンティオコス・エピファネスになっていきます。高ぶりが、この裏切りとか憎しみとか、それがもう錯綜している時に、それが頂点になった時にアンティオコス・エピファネスが出て、このアンティオコス・エピファネスが倒れた後にもギリシャっていうのはもうぐわーっと小さくなって、次にローマが出てくるんですよね。ですか、まあ、世の中もそうですね。悪いものが出てくる時ってですね、突然出てくるんじゃないんですよ。世の中悪くなってるから出てくるんですよね。だから悪い指導者が出てくるっていうことは、それだけ悪いことをもう行って麻痺していて、悪いものを良いと言って、良いものを悪いと言っているような、そのような時に出てくるわけですが、でそのエピパネスが出てきたわけですよ。で王兵と狡猾で、彼はですね非常に知性的で攻略と公言によって地位を得ていく。で私たちあからさまに大げなことを言ってる人ってね、騙されないですよね。威張ってる人とかね、公言を使うと、うまいんですよ話が。上手な人、話の上手な人っていうのは高い地位についていくっていうのはもう世の中ですよね。権力や、そして他の既存の権力や権威を批判していくわけですよ、今までのものを。で上手に人の人気を集めていくんです。で彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。彼は呆れ果てるような破壊を行い、ことをなして成功し、有力者たちと生徒の民を滅ぼす。はい、ここで彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない、霊的な力が書いてあるわけです。 呆れ果てるような破壊を行って成功して有力者たちと生徒の民を滅ぼす。これはいいですよね。で、ことをなして成功するっていうのがあるんですけども、これ11章で詳しく学びますが、多くの人と同盟を結んでいくんですよ。同盟を結んで自分の地位が高くなった後にその同盟を破棄していきます。で、破棄された方は歯向かいたいんだけれども、お前破ったじゃないかって言いたいんだけど、もう力を持っちゃってるからもう泣き寝入りになるわけですよね。ということを彼は繰り返していくわけです。で、対照的なのがですね、これのちょっと話はずれますけれども、ダビデをですね、ぜひ皆さん学んでください。ダビデは地位が高くなった時にどうしましたか。彼がもう本当にもう他に戦う敵がなくなって、もうイスラエルが強くなった時に何をしたかって言ったら、サウルの人たちに家に真実を尽くして恵みを施したいとこう言ったんです。そして彼がかつて若い時にヨナタンと契約を結んでですね、真実を尽くすと、私の家を滅ぼさないでくれ、よくしてくれと。で、メフィボシェテって足苗だったんですよ。足苗って足が効かなかったんですよ。同じ王の食事の席に着かせ、サウルの辞書を全部返した。これが誠の王です。で、キリストを表してるんですよね。これが本物の権威ですね。で、私たちもご都合主義にならないように気をつけなければいけません。で、調子のいい時は仲間作ってですね、で、もう本当にこの人はなんかもう僕にはあんまり得にならないなと言って、もうこの人とは付き合わないな、ダメですね。もうこういうのはもう本当に、友はどういう時に本当に試されますか。苦しみの時って書いてますよね、箴言にね。これダビデがそういう人でした。キリストを表してますね。で、これ逆ですね。この反キリストをしていることは逆ですね。で、次に、彼は悪巧みによって欺きをその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし人手によらず彼は砕かれると。君の君って誰ですか。イエス・キリストご自身ですよ。王の王、主の主であるイエス・キリストご自身によってに立ち向かう、立ち上がる。しかし人手によらずに、これも人の手じゃなくて直接君の君によって滅ぼされると。で、これが終わりの憤りの時だったんですね。今こう聞いてて疑問に思った方がたくさんいらっしゃると思うんです。それ何かって言ったら、あれ、いや、だってアンティオコスエピファネスの話をしてるのに、なんでイエス・キリストが出てきて終わりの日の話になるんですか。ですか。で、ここですごく大事なことが、予言、聖書の予言、そしてかつ霊の世界で、この兼ね合いをですね、しっかりと見ていく必要があります。予言書の中には地上の王に対する宣告に対して、途中からその背後で働いている悪魔の予言であるとか、そういうものに変わっていくものがあるんですね。で、例えばイザヤ書のバビロンの王に対する予言、14章にありますが、ちょっと見てみましょうか。14章を見てください。イザヤ書の14章です。14章の4節を見てください。あなたはバビロンの王についてこのようなあざけりの歌を歌って言うとあります。バビロンの王に対して言ってるんですね。バビロンの王に対してこの裁きを行うということを神様がおっしゃっていて、でずっと書かれているんですけれども、読んでいくとですね、どうもバビロンの王、物理的なバビロンの王に合致しない話が出てくる。それが12節以降ですね。もっと前からも少しずつ出てくるんですけども、暁の子、明けの無用情よ、どうして、ほらまた星ですよね、どうしてあなたは天から落ちたのか、国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を設け、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。わかりますか。 バビロンの王には王が働いたんじゃなくだけじゃなくて、その背後にいる悪魔がいたわけですよ、ね、で悪魔が高ぶったと。でその悪魔が高ぶっている時に何の話が出ているかって言ったら、これはもう天と地が作られる前から起こっていたその天における戦いがあったわけなんです。そして神のようになろうと言って、それで戦いが起こって秩序が乱れてですね、戦いがあって、そして読み引き落とす堕落したとですね。これルシファーですねの予言なんですよ。バビロンの王なんだけども、こう飛んでってその背後に起こっていることをこう表していくんですね。で同じようにエゼキエル書を今度ご覧ください。エゼキエル書の28章、イザヤの次エレミアで、エレミアの次エゼキエルですね。あ、ごめんなさい、アイカがあってその後エゼキエルですが、28章、エゼキエル28章ですね。28章の2節に、人の子よ、ツロの君主に言えとあります。ツロというのは今のレバノンのところですね。そこは非常にもう貿易都市として栄えて、もう地中海のこの、富をですね蓄えていた、その君主に対して 神が裁きの宣言をされて、で今度12節を見てください。人の子よ、ツロの王について愛歌を唱えて彼に言ったんです。でこのさっきは何て書いてました？君主です。英語だったらプリンス。そして12節は王です。英語はキング。違いますね。プリンスとキング違いますよね。違います。ですか。でこの後を読むと、なんとこれはケルビム、ケルブに対する予言になってるんですよ。堕落したケルブです。これも悪魔なんですよ。悪魔に対する予言です。だからツロが世界の富を蓄え、おごり高ぶっていた。その背後に悪魔がいて、悪魔がその高慢になってですね、堕落していくっていうことに対する裁きが書いてあるわけなんですね。で、このように世の中、世界で起こっていること、また私たちの生活の周りで、しかも教会の中にでさえ、いわゆる教会ですよ、こうやったら皆さん分かりますね。これ日本でやるとですね、何のことか分からないってなっちゃう。quote unquote いわゆるって意味です。いわゆる教会の中にまでこう入ってくるこの働きですよね。悪魔がいるんです。悪魔、悪霊がで、先ほどの話に戻りますと、どうなっていくかというと、アンティオコス・エピファネスの行動の背後にいたのが悪魔であって、悪魔と言ってももっと具体的に後に出てくる反キリストがもうすでに霊として働いてたんですよ。だから突如とさっき見たら、突然なんかわけわからなくなる、この彼自身の力じゃないって書いてあって、君の君に高ぶるっていうのは、これ反キリストの予言になっていくわけなんです。でもアンティオコスエピファネスにはその反キリストの霊が働いていたんです。でいつも不法の秘密はすでに働いてるってさっきありました。第二テサロニケの3章になりましたね。働いてるんですよ、すでに。けれども引き止めてるものがあって、実際の人物は出てこないってなんです。で今度はですね、第一ヨハネ、これ紀元後90年ぐらいにですね、ヨハネが書いたわけものなんですけれども、ヨハネがですね、2章の18節でこういうふうに言ってます。第一ヨハネの2章の18節です。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来るのを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることが分かります。これね、日本語で読むと分かんないんですよ。あなた方が反キリストの来るは単数、アンタイクライストなんですよ。だけども今度は多くの反キリスト、メニアンタイクライストなんですね。 で、これが別の存在なんですよ、ね、ですか、別の存在なんです。The Antichrist と Many Antichrists。なんだ、じゃあ2人いるのっていう、あれおかしいじゃないっていうんだけども、続けて読んでいくと、第一ヨハネの4章の3節を見ると、イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません、それは反キリストの霊ですって書いてあります。だから反キリストの霊はずっと働いてるんですね、ですか、けれども実際に出てくる、さっきのマニフェステーションですね、英語で言って現れですね、これは一人の人物として出てくるわけなんですよ。で、今の時代、またこれまでの歴史を見ると、この人反キリストではないのと疑ってしまうような人っていうのはたくさん実は出てきてるんですよ。で、誰が反キリストか誰が反キリストかっていう、もう議論がいつもクリスチャンの間で、実はこの今だけじゃなくて初代教会の時からあるんです。で、実はヨハネが手紙を書いたのはグノーシス主義という異端、ギリシャ系 の異端ですね、が異端と戦って手紙を書いたんですけども、でその異端の特徴、指導者の特徴は非常に高慢なんですね。で、口がうまい、多くの人が騙される。で、既存のキリスト教会をものすごく批判するんです。で、権威と言われているものを否定したいんです。ですね、これ教会の中でも偽預言者、偽教師の中で現れている。で、政治家の中にも現れるです、ね、初代教会ではネロですね、ネロ、皇帝ネロがその人、彼らの中では反キリストではないかと。そして宗教改革の時は法王、ローマ法王が反キリストではないかと、こう言われてました。そして初代、ごめんなさい、最近ではさっきおっしゃってたヒットラー、反キリストではないかと言われていました。非常によく似てるんです。11章を読みますと、最後のところにですね、エジプトにですね侵略していくんですけども、ヒットラーはですね、ヒットラーはまず復興ローマ、ローマのあったところですね、ヨーロッパから出てきたわけですね。ここだけでももう本当にえっていう感じですけれども、で北アフリカまで行って、そして特徴的なのはユダヤ人を迫害した。これもユダヤ人迫害ですよ。このアンティオコス・エピファネス、そしてその反キリストがそうです。そして世界大戦ですよね。世界的な規模の世界、戦争ですよ。これ彼がっていうんだけど、重要なのがですね、聖女がまだない。まだパレスチナで、その時は、第二次世界大戦、英国が委任統治をしていた時ですから、そこはですね、岩のドーム、今もそうですけれども、岩のドームが建てられてですね、聖女がないわけなんですよね。でイスラエルの国がそこにできてないわけです、ね、だから重要な部分がパズルが合ってなかったんだけど、他の部分は全部合ってた。そう、彼が反キリストではないかと言われてます。でこうやって彼、あの人はこうで、例えば今だったらゴルバチョフ、昔だったらね、ゴルバチョフが反キリストじゃないかって言って、クリントンが反キリストで、オバマが反キリストだけども、ですか、霊が働いてるんですよ。だから当たってて間違ってるんです。反キリストじゃないかっていう憶測は当たってて間違ってるですか。いつでもそうなんです。日本だったらどうですか。一生懸命太平洋戦争で戦ってた彼らは、その国家神道のですね、もう急、もうちょっとどんどん先鋭化していっちゃって、何したかって言ったら、アラヒト神って言ったわけですね。ですか、アラヒト神、アンティオコス、エピファネスと同じ意味ですよ。セオス・エピファネスっていうのは、アラヒト神ですよ。わかりますか、うん、どの国でもやってます。スターリンもたくさん像を作りました。拝ませました。今どこですか。キム・イルソン、キム・ジョン・イル。像がたくさんあります。キム・イルソンの像を拝まなかった、そこに献花しなかったら、花を捧げなかったらですね、平壌の観光旅行できないですよ。なんで同じことするんですかっていうことですよね。僕、反キリストの霊が働いてるんです。で、多くの人が、主が戻ってくる、再臨するって言ってから何十年も経ってるじゃないかと。 これ気をつけてください。この言葉、いつでも起こり得る、現れ得るんです。でも引き止めてるものがあって、神様が定められた時にこれいつでも始まるっていうことができるわけなんですね。で26節、先に告げられた夕と朝の幻、それは真実である。大事ですね。真理、真実、英語だったら同じ言葉ですね。 True, truth。 しかしあなたはこの幻を秘めておけ、これはまだ多くの日の後のことだから。12章も出てきます。多くの日の後のことだから。そうですね、ダニエルにとってはそうですけれども、新約聖書ではすぐ来るよっていうのが黙示録に出てくるわけですね。で、私ダニエルは幾日かの間病気になったままでいた。その後起きて王の事務を取った。しかし私はこの幻のことで驚きすくんでいた。それを悟れなかったからで、悟りたいけどできなかった。病気にまでなってしまった。これ悟るという言葉は知的な理解というのもそうなんですけれども、もう一つはあまりにものおぞ、あまりものおぞましさですね。これがこう、なんていうかな、人間の罪深さっていうのかな、このあまりにも悪、邪悪さ、これ究極の姿で、私たちがそういう凶悪な事件に触れると神官という言葉ありますよね、日本語でね。もうその受け付けないんですよ。その事実が事実っていうのがね、あの911が起こった時にもそうですよね。もうなんかスリオっていう英語がありますけれども、現実が現実でないっていうことですよね。それもあったと思うんですよね。ここで病気になったとかなんだかって、あまりにものおぞましさです、恐ろしさでですね。で病気になってしまった。でこれが今度9章に出てきますが、愛されてるものよっていうダニエルに神様が、天使がですね、言うんですね。キリスト者、クリスチャンとしてイエス様によって新しく作られたものがある意味でこういうところを取っていくようになるわけです。愛されているがゆえに、この人間の罪というものをもう嫌になるほど見せられる、まあ自分自身もそうなんですけれども、この本当にここまで悪いのか人間はということを見なければいけない。でもこれは神に愛されているから、あえて神様が見せておられる、ゆえに私たちが驚くべき光の中に映したと第一ペテロに書いてありますけれども、その光として輝くことができるようになるわけですね。知らないでいてもらいたいというのがこのパウロがよく使った言葉ですね、手紙の中で。あとは真実な言葉であるというのは黙示録にも使われています。ですか。で私たちがこの使徒ヨハネがですね、第一の手紙の中で言っているのが、あなた方は世に打ち勝ったよ。世に打ち勝った信仰とは何ですか。イエスを神の御子と信じる信仰、これが世に打ち勝す信仰なんだよ。でもこの世は悪の悪いものの支配にあるよ。偶像に警戒しなさいっていう言葉で終わってるんですね。偶像に警戒する、これ何かって言ったら私たちのうちにある偶像ですね、間にある偶像ですね。クリスチャンらしく振る舞って、実はしっかりと自分を持っているという偶像ですね。これ警戒しなさいという話になってきます。もう続けてですね見ていきますので、じゃあそれは午後にですね学んでいきたいと思いますが、 ひとまずお祈りします。愛する主はありがとうございました。いや本当に、この私たちがあなたの恵みによって救われましたけれども、驚くべき光の中に暗闇から映してあなたがくださいました。主よ、その中に私たちがいて、かろうじて引き止める働きをあなたから担われていることを知ることができ、主よありがとうございます。この暗闇というところ、私たちは 本当に見たく本当はないんですけども、けれどもあなたが今このダニエルに与えられた使命を与えておられることを知ることができました。神様、どうか私たちがおじげづくことなく、むしろあなたから与えられた使命であることを信じて、この暗き世に光る輝きとなることができますよう、どうか聖霊様によって、その力によって、またキリストご自身によって与えてくださいますようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。